説教 CD ナンバー186。本日のメッセージは、誰がその前に立つことができようかと題して、2012年5月12日にもたれました礼拝内容です。話、松枝重則。
今日はこの黙示録6章の17節、この質問から皆さんと一緒に答えを導き出していきたいと思います。黙示録6章の17節です。お読みします。御怒りの大なる日がすでに来たのだ。誰がその前に立つことができようか。聖書にはたくさんの質問が書かれています。もちろんそれに対する答えがないものもありますが、多くの場合答えもその聖書の中に書かれています。そしてこの聖書、この箇所も答えが書かれているんです。誰がその前に立つことができようか、いつでしょうか。この説の中にその答えが書いてあります。いつ誰が立つことができようかと書いてあるでしょうか。前半部分に書いてありますよね。今日はちょっと聖書勉強スタイルでお願いします。同じこの17節の前半部分に書いてあります。御怒りの大いなる日に誰が立つことができようかです。この6章の初めの方から見ていくと、封印ということが書かれています。そしてこの後半のところ書かれていましたね。6章の15節16節です。ちょっと16節ですが、地の王たち、高官、戦争長、このような人たちが何と書いてあるでしょうか。ホラー穴や山の岩陰に身を隠したですね。そして山と岩戸に向かっていったさ、我々を覆って御座にいます方の御顔と子羊の怒りとからかくまってくれ。身を隠した。これをよく読んでいくと、再臨のことを言っていることがわかります。その時に彼は身を隠したんです。聖書で、またはこの人類始まって以来、神様から初めに身を隠した人たちがいました。誰だったでしょうか。ですよね。アダムとエバです。どうして身を隠したんですか。そうですよね。同じように創世記3の8でも、園の木の間に身を隠したでした。ですからこの身を隠すこと、再臨の時に身を隠すことを、キリストからですね、身を隠すことを計画するのではなく、詩篇119の11、歌にもなっている聖句ですが、私はあなたに向かって罪を犯すことのないように、心の内に御言葉を蓄えること、御言葉を隠すこと、これが本当に再臨でキリストに会う備えだということがわかります。面白いんですが、もう一つこんな聖句があります。エズラの9章の15節です。少し初めの方に行って、エズラ記9章見てみましょう。エズラ9章の15節です。新しいスタディーバイブルでは675ページです。エズラ9章の15節、エズラ9の15です。お読みします。ああ、イスラエルの神主よ、あなたは正しくいらせられます。我々は逃れて残ること今日の通りです。エズラが祈っています。我々は咎を持ってあなたの前にあります。それゆえ誰もあなたの前に、なんて書いてありますか。どうして立つことができないと書いてありますか。咎、罪のためですよね。つまり再臨前に神様の恵みによって罪への勝利、この意味がどういう意味か分かっていなければ、キリストが再臨される時に隠れることを計画していると ということになるんです。罪への勝利とは何でしょうか。
私が初めにバプテスマを受けた時に、再臨の時、
神様の恵みによって自動的に
罪を犯さなくなるようにしてくれると思っていました。
自動的に便利ですよね。でも神様の愛は自由意志の愛です。自分がやりたくないことを
やらせません。願ったことだけしか与えられません。
福音って何でしょうか。聖書のところでいろいろ福音と書かれているところがありますが、福音とは何でしょうか。こういう聖句がありますよね。ローマ書
一章です。
開いてみましょう。ローマ書、ローマ一章、ここに
福音の定義が書かれています。
福音の意味が書かれているんですね。一章の16節、
ここに私は福音を
と書かれています。ローマ 1-16 です。
私は福音を恥としない。それは
ユダヤ人をはじめギリシャ人にも、すべて信じる者に救いを得させる神の力である。
聖書から教えてください。
福音って何ですか。聖書からですね。
信じる者に救いを得させる神の力ですよね。何からの救いでしょうか。
質問はですね、簡単ですよね。でも聖書には何て書いてるでしょうか。
そしてキリストが初めて来られた時、何のために地上に来られたでしょうか。
マタイの一章にその答えが書いてあります。
キリストが処刑された時、クリスマスですかね、その時に生まれた時、2000年前に生まれた時に何のために来られたんでしょうか。
マタイ一章の21節にそれが書かれています。マタイ 1-21 ですね。ですね。
彼女は男の子を産むであろう。その名をイエスと名付けなさい。彼は己の民をその諸々の罪から救うものとなるからである。
先ほど書いてありました。福音とは信じる者に救いを得させる神の力。
このマタイの 1-21 と一緒に合わせると、信じる者に罪からの救いを得させる神の力だということがわかります。
キリストの処刑の目的が民をその諸々の罪から救うことでした。ですよね。諸々の罪から救うことです。
そしてキリストが再臨されるとき、それは民をその諸々の罪から救う、そのことをキリストができると信じたクリスチャン、信じて生きた人、信仰による義人を天に迎えるために来られます。それが再臨です。
こうやって考えてみると簡単だと思うんです。サタンと神様、どちらが力が強いでしょうか。
神様ですよね。創造主と作られた天使です。神様の方が力が強いですよね。圧倒的に強いはずです。その圧倒的に強い神様が、その圧倒的に強い神様の側に私たちがいるんだったら、キリストがサタンに勝利されたように私たちも勝利を与えることができると、勝利を与えられることができると信じることができるのではないでしょうか。信仰による義を与えられることができると信じていいのではないでしょうか。
再臨まで負け続けなくてもいいですよね。
それが福音ではなくて、福音は信じる者に
救いを得させる神の力です。これを体験することができることを感謝します。本題に戻りましょう。誰がその前に立つことができようか。黙示録ですよね。黙示録6の17です。質問です。御怒りの大いなる日がすでに来たのが誰がその前に立つことができようかです。これが始まるの、この御怒りの大いなる日、それはいつでしょうか。もちろん再臨がそのクライマックスですよね。起きることです。でもこの御怒りの大いなる日、主の日、これは再臨だけのことを言ってるでしょうか。聖書は何と言ってるでしょうか。黙示録15章を見てみましょう。聖書の一番最後、黙示録の15章です。15章の一節をお読みします。ヨハネによる黙示録15章の一節。また私は天に大いなる驚くべき他の印を見た。7人の御使いが最後の7つの災害を携えていた。これらの災害で神の激しい怒りがその頂点に達するのである。先ほどのところ、ヨハネの6章の17節、覚えているでしょうか。6の17のところでは、御怒りの大いなる日が来たと。ここの神の激しい怒りが頂点に達する。同じことを言っていますよね。つまり、この黙示録の6の17、誰が立つことができようか。それは再臨の時に立つだけではなく、この7つの災害が来た時に誰が立つことができようか。それが本当の質問だということになるわけです。そしてこの7つの災害ですが、これはいつ来るでしょうか。質問ばっかりする嫌な人と思わないで、ぜひどなたか答えてください。この7つの災害、いつ来るでしょう。何が終わってこれが来るでしょうか。ありがとうございます。ですよね。恩恵期間の終わった時、7つの災害が来ます。ですから本当の質問は、恩恵期間が終わった時誰が立つことができようか、ですよね。とっても面白いんですが、この聖書のオリジナル、ヘブル語とギリシャ語、そして少しアラム語がありますが、そのオリジナルは巻物でした。そしてその中にはこの章または節の区切りはなかったんです。ですよね。なかったということなんですね。つまりこの黙示録の6章の17節、6章はそれで終わりですが、その後7章の1節があります。それをそのまま読んでいくと、この答えが見つかるはずなんです。7章の1節を見て誰が立つことができようか、その答えを見ていきましょう。黙示録7章の一節。この後私は4人の御使いが地の四隅に立っているのを見た。彼らは地の四方の風を引き止めて、地にも海にもすべての木にも吹きつけないようにしていた。いっぱいシンボルで書かれていますが、まずこの最後の方ですね。地にも海にもすべての木にも吹きつけないようにしているんです。これは何を表すでしょうか。予言の解釈でですね、聖書のすべてに当てはめるわけではないですが、予言を解釈するときにこの地、海、木は何を表すでしょうか。何ですか。まず海、または地からいきましょうか。海は水の集合体です。水は予言で何を表すでしょうか。また聖書テキスト、聖書の箇所ありますか。どこか行きましょうか、ね、黙示録17章のところにありますよね。黙示録17の15節です。
黙示録17章の15節終わりの方ですね。
インプが座ってるところです。黙示録17の15、
御使いはまた私に言った、あなたの見た水、すなわちインプの座っているところはあらゆる民族、群衆、国民、国語である。ご存知ですよね。水は民族、群衆、国民、国語です。だったら海は何ですか。
海は水の集合体ですから、
これがいっぱいいるところ、人がいっぱいいるところということですよね。
そしてこれはもう少しいい聖句があったら教えていただきたいんですが、この人が見えます、木のように見えますという聖句があるんです。
この人と木が似ているようなですね、あの予言の解釈としてですね、木を人と当てはめてもいいのかなと。
これはでもなくてもいいです。もっと勉強しなきゃいけません。でも先ほどの聖句、この聖句ですね、
地にも海にもすべての木にも吹きつけないようにしていた。木は除いたとしても、まずこの海、これは水の集合体、人がいっぱいいるところです。国民、群衆、国語ですよね。そしてこの地はどうでしょうか。海の反対です。水がないところ、つまり人がいないところです。人がいっぱいいるところにもいないところにも、すべてのところにこの風が吹かないようにとどめられていたということです。ですよね。
そしてすいません、もう一度ここに戻りますが、最後の7つの災害を携えていた。あ、すいません、これです。
黙示録7章の一節です。この後私は4人の御使いが地の四隅に立っているのを見た。
聖書で4というのは全世界、世界規模、東西南北、すべてを包括する、そういうことを表すんです。ですね。つまり、天使たちは、
4つの風、
世界規模の風が、世界中の人に吹きつけないようにしていた。ということです。
次の質問は、
風です。
ここに書いてありますね。彼らは地の四方の風を引き止めていた。この風は聖書で何を表すでしょうか。
何ですか。風、この予言の勉強の風は何でしょうか。どなたかありますか。
いろいろありますよね。
箴言 1-27 にこのような聖句があります。これは強光が嵐のようにあなた方に臨み、災いがつむじ風のように臨み、悩みと悲しみとがあなた方に臨む時である。
ここで風が災い、または悩みと悲しみで同じように書かれている、
同意語で書かれているということがわかります。
これを踏まえて、これを思い出してみると、この黙示録先ほどの、7章の一節ですよね。7章の一節、
彼らは地の四方の風を引き止めて、地にも海にも、というのは
全世界に及ぶ災いを人々に来させないように天使が引き止めていた。それが黙示録7章の一節です。
この本当の質問は、つまりこの4人の御使いが世界中に災いを解き放つとき、誰が立つことができようか。これが本当の質問になります。
また皆さんに質問なんですが、
いつこの天使が風を吹くままに、災いを来させるままにさせるんでしょうか。いつでしょう。
先ほども言いました、
いつでしょうか。どなたかどうぞ。
恩恵期間ですよね。終了した時ですよね。面白い聖句があります。ゼパニア、旧約聖書のゼパニア書を開いてみてください。ゼパニアの1章の14節です。同じような聖句が書かれています。ゼパニア1章の14節から、スタディバイブルでは1231ページです。ゼパニア1の14節から、お読みします。主の大なる日は近い、近づいて速やかに来る。主の日の声は耳に痛い、そこに勇士も痛く叫ぶ。ここで主の大なる日、主の大なる日、先ほどの黙示録6の17と同じことを言っているのがわかります。この後でこの御怒りの大なる日とはどういうことか、他の言葉で表されています。15節です。15節、その日は怒りの日、悩みと苦しみの日、あれまた滅びる日。ここでこの御怒りの大いなる日というのが悩みと苦しみの日というふうに書かれているということです。この悩みの日というのは24時間の悩みの日、1日だけでいいでしょうか。いいですか、予言の解釈。そうじゃないですよね。1年、これは悩みの一定期間を表します。一定期間、一定期間の時を表します。つまりこれは悩みの時と言っていいでしょうか。本当の質問はこの悩みの時が来た時に誰が立つことができようか。これをどうやって知ることができるでしょうか。誰がこの悩みの時が来た時に立つことができるか。そこでこの聖書の中にこの悩みの時と書いてあるところがあるところがあるんですが、どなたかご存知ですか。悩みの時といえばどこでしょうか。今何か聞こえたような気がしました。何ですか。ダニエルですよね。ダニエルの12章です。皆さんでダニエル書の12章に行きましょう。この悩みの時に誰が立つことができるのか、ダニエル書の12章にその答えがあるはずです。ダニエル書12章の1節です。ダニエル書12章の1節、ダニエル12の1です。その時あなたの民を守っている大いなる君ミカエルが立ち上がります。また国が始まってからその時に至るまでかつてなかったほどの、何て書いてありますか。悩みの時があるでしょう。しかしその時あなたの民は救われます。すなわちあの書に名を記された者は皆救われます。安心してください。この書に名を記された者は救われます。でもその前に悩みの時です。そしてその前に何ですか。ミカエルが立ち上がります。ちょっと皆さんにお聞きしたいんですが、ミカエルって誰ですか。聖書のどこに書いてありますか。そんなところがどこに書いてありましたって。ミカエル、イエス・キリスト。ミカエルというのをコンコルダンスで見てみると、この天使としてのミカエルではなくてですが、では旧約聖書で何回か出てくるんですが、新約聖書では限られています。このダニエル書ですね、そして黙示録、そしてあとちょっと、それを見てわかります。さらっといきましょうか。ユダの9節を見てみてください。ユダ9節です。黙示録の前にユダという短い一章があります。キリストの兄弟だったと書いてあります。ユダの手紙1章の9節、ミカエルとは誰でしょうか。ユダの手紙1章の9節です。初めのところしか読みません。御使いの頭 ミカエルと書いてあります。ミカエルは御使いの頭、つまり天使の頭だということですね。天使の頭。他のところ月どこがあるでしょうか。ちょっとさらっと言ってしまいましょう。第一テサロニケ1章の16節です。すなわち主ご自身が天使の頭の声、この天使の頭、御使いの頭、ミカエルの声ですよね、と神のラッパの鳴れ響くうちに合図の声で天から下ってこられる。その時キリストにあって死んだ人々がまず最初によみがえりと、このミカエルの声、天使の頭ですよね、の声で死んだ、キリストにあって死んだ人々がよみがえると書いてあるんです。そんなことができる方は誰でしょうか。ラザロをよみがえらせたのは、ラザロを出てきなさいと言った時によみがえらせたのはキリストでしたよね。それ以外にそんなことをできる人がいるでしょうか。最後にヨハネによる福音書5章の25節そこにもう一つこのような聖句があります。ヨハネ5章の25節よくよくあなた方に言っておく、死んだ人たちが神のこの声を聞く時が来る、今すでに来ている、そして聞く人は生きる。ミカエルの声を聞いたらキリストにあって死んだ人々がよみがえる。そしてその声でよみがえる人たちというのは、その声というのはここでは神の声と書いてあります。そして再臨されるのはもちろんキリストですよね。ですからここでミカエルはキリストとわかるんですですね、はい、先ほどのダニエル書ありました。12章の一節、ミカエルが立ち上がる、それはつまりキリストが立ち上がって、そして悩みの時があるということでした。キリストが立つ、それはどういう意味でしょうか。ダニエル書の12章の一節です。どうでしょうか、キリストが立つというのはどういう意味でしょうか。このダニエル12の1で、先ほどから同じことなんですが、同じ答えになります。何でしょうか、キリストが立ったとき何がどうなるんでしょう。恩恵期間が終わるですよね。どうやってわかりますか。他の教会のところではこれを見ていないところもあるんですよね。恩恵期間はもういつ終わってもいいと、このキリストが立ち上がるのはいつでもいいと。でもこれ聖書にはすべて意味があるはずです。キリストが立ち上がったら悩みの時が始まります。そして四天使の押さえている風が吹かれます。そして誰が立つことができようかです。キリストが十字架で亡くなった後どこに行かれたでしょうか。はじめから順を追って見てみましょう。はじめに、これはさらっと行きましょう。使徒行伝1章の3節です。読みませんが、キリストは40日間たびたび弟子たちに出会われたと書かれていますね。十字架にかかった後40日間です。そしてその後、今3節ですね、その後9節で天に上げられたと書いてあります。天のどこにキリストは挙げられたでしょうか。どこですか。聖書で言われましたね。聖書どこに書いていますか。聖書のどこに書いてあったでしょうか。キリストは天で聖女に入られたですね。この聖書の勉強、聖書のことを知りたいときはもちろん旧約聖書書かれていますが、新約聖書ではヘブル人への手紙と黙示録です。ですよね。黙示録、このヘブル人への手紙12章を皆さんと見てみましょう。ヘブルの12章の2節です。ヘブル人への手紙12章の2節、キリストは十字架で死なれた後にどこに行かれたんでしょうか。 順を追って見てみましょう。ヘブル 12-2節、信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。彼は自分の前に置かれている喜びの上に恥をもいとわないで、十字架を忍び、神の御座に座するに至ったのである。ここではただ、御座の右に座するに至った。この神の位にまた戻った。この王座に着いた。ということだけですよね。この御座について、そして何をしてるんでしょうか。何者としてこの神の御座の右に座したんでしょうか。ヘブル人の8章の1節にまとめが書いてあります。ヘブル8章の1節です。ヘブル人8章の1節、以上述べたことの要点は、このような大祭司が私たちのためにおられ、天にあって大能者の御座の右に座し、キリストは御座の右に座して何をしてるんでしょうか。これキリストの仕事が書かれていますよね。大祭司ですね。大祭司の仕事は何ですか。取りなしですよね。取りなしです。どこに書かれていますか。大祭司ですね。この一つ前の章、7章の25節にその答えが書いてあります。ヘブル7の25です。そこでまた彼はいつも生きて彼らのために取りなしておられるので、彼に寄ってくる人々をいつも救うことができるのである。ここでいつも生きておられる彼らのために、生きて彼らのために取りなしておられる。大祭司の仕事は取りなしです。これがすべてまとめられた聖句がローマ書の8章に書かれています。ローマ書の8章の34節です。ローマ書8章34節。ローマ8の34です。誰が私たちを罪に定めるのか。キリストイエスは死んでいな、蘇って神の御座右に座し、また私たちのために取りなしてくださるのである。ダニエル書の12章の1節を思い出してください。開いててもいいんですが、ダニエル書の12章の一節、その時と書いてありましたよね。どうしましょうかね。その時あなたの民を守っている大いなる君ミカエルが立ち上がります。先ほど今ここまで見てきました。キリストが座った時、取りなしが何ですか。始まったとき、取りなしがされているときですよね。御座に座ったときに大祭司として取りなしておられると書かれていました。でしたら、キリストが立ったとき、何でしょうか。取りなしが終わったとき。そしてそれが恩恵期間が終わったとき。実はこれが歴史上ですでに一度あったんです。キリストが立った時というのがありました。どこにそんなところがあったでしょうか。キリストが立った時、立っているのが見えた時があります。あったんです。新約聖書で。どこにあったでしょうか。使徒行伝にそれがあります。使徒行伝の7章です。使徒行伝の7章でステパノが証をしています。ステパノの見たものに注目してください。使徒行伝の7章の56節です。使徒行伝7章の56節。はい。そこで彼は、 ああ、天が開けて、人の子が、キリストですよね。神の右に、何ですか？立っておいでになるのが見えると言った。この年はいつでしょうか？ AD34 年です。この時に、この年に何が起こりましたか？ユダヤ国家としての、ですよね。恩恵期間の終了。70週の終焉。490年の終焉。ダニエル9章です。その時にユダヤ国家としての恩恵期間が終了しました。これでこのミカエルが立った時、取りなし、恩恵期間の終了ということがわかると思う。わかりますよね。ミカエルが立った時、取りなしが終わって何が起こりますか？ダニエル 12-1 で悩みの時があるとですよね。そしてミカエルの大いなる日、四方の風が解かれて解き放たれると書いてあります。そして誰が立つことができようか、ここまでが前置きです。黙示録7章の2節に戻りましょう。黙示録7章の2節です。黙示録7章の2節、またもう一人の御使いが生きる神の印を持って日の譲る方から登ってくるのを見た。出る方から、どちらもいいですかね。彼は地と海とを損なう権威を授かっている4人の御使いに向かって大声で叫んでいった。ここで聖書は天使が何を持っていると書いていますか？生ける神の印です。生ける神っていうのは何でしょうか？少なくとも死んでる神じゃないですよね。ですから石とか木とか命がないものではないです。生きている神です。でもこの生きている神、コンコルダンスで見ると生きている神、この生ける神というのでいろいろ出てきます。その中で一つ面白い聖句が使徒行伝に書かれているんです。使徒行伝の14章見てみましょう。使徒行伝の14章の15節、使徒行伝14章の15節です。生ける神とはどういう神様でしょうか？使徒行伝14章の15節、ちょっとこれ長いんですが、パウロが言っています。14章の15節、言った。皆さん、なぜこんなことをするのか。私たちとてもあなた方と同じような人間である。そしてあなた方がこのような具にもつかぬものを捨てて天と地と海とその中のすべてのものを作りになった、何ですか？生ける神に立ち返るようにと福音を説いているものである。聖書から教えてください。生ける神とはどんな神様ですか？短く言うと創造主ですよね。つまり生ける神の印とは創造主の印ということができますよね。創造主の印でしたら、では印とは何でしょうか？印って何ですか？どなたか。印は印とも言いますかね。何でしょうか？安息日。ありがとうございます。一つステップを置かないといけないんです。これはさらっと言ってしまいましょう。ローマ書の4章の11節でこのような聖句があります。そしてアブラハムは割礼という印を受けたが、それは無割礼のままで信仰によって受けた義の証印。ここで印と証印というのが同意語で書かれている、パラレルでですね、違う言葉で書かれているのがわかるでしょうか？ よろしいですか。印と証印または印は同意語ということをここで、これはですね、禁定訳でもこの口語訳でも同じなんです。新教訳ではダメです。はい、これを踏まえて、印は印というのを踏まえて、出エジプト記の31章の13節、出エジプト記31の13節で印とは何だということを見てみましょう。出エジプト31の13節です。出エジプト記31の13節、お読みします。あなたはイスラエルの人々に言いなさい、あなた方は必ず私の安息日を守らなければならない。これは私とあなた方との間の世々にわたる印であって、私があなた方を性別する種であることを知らせるためのものである。ここで印は何だと書かれていますか。安息日ですよね。はい、これが世々にわたる印。そしてその印というのはどうやって与えられると書いておりますか。安息日を守ることです。つまりこの生ける神の印、黙示録7章の2節ですよね。これは創造主の安息日を守ることでよろしいですよね。それはつまり実会第4条、安息日を覚えてこれを聖とせよということです。誰が立つことができようか、生ける神の印を誰が受けることができようか、創造主の安息日を誰が守ることができようか。悩みの時、悩みの時、この一番最後には悩みの時、クリスチャンに来る悩みの時だということがわかります。クリスチャンに対する悩みの時、クリスチャンだけの悩みの時というのは、このクリスチャンというのは宗教的なことです。宗教的な関する悩みの時というのは迫害です。かつてない迫害があるとマタイ24章に書かれています。その迫害に誰が第7日安息日を覚えて聖とすることができようか、これが本当の質問です。黙示録7章の3節に戻りましょう。黙示録7章の3節です。黙示録7章の3節、私たちの神のしもべらの額に私たちが印を押してしまうまでは、地と海と木とを損なってはならない。まずここで神のしもべらの額にと書かれています。ここに神の印押されるというんですよね。額には何があるところでしょうか。ちょっと聞こえました。前頭葉、いいですか、ですよね。前頭葉は何を働かせるところでしょうか。はいですね、前頭葉、判断するところ、理性を働かせるところ、正しい位置、それによって正しい意思を働かせるところ、それによって私たちの品性が形作られています。ここの品性に神の印を押されるということは、神様の品性が与えられるということです。ですよね。黙示録7章の3節、私たちの神のしもべらの額に私たちが印を押してしまうまでは、誰の額にと書いているでしょうか。神のしもべらの額にですよね。神のしもべらでなければこの印または印を受けることはできないということです。それがなければ
キリストが来た時に立つことができません。ですからこの神のしもべになるとはどういう意味か知ることが大切なことだということです。どうやってこの神のしもべになることができるでしょうか。神のしもべ、ローマ人への手紙6章に行きましょう。ローマ人6章の18節です。ローマ6の18、神のしもべにどうやってなるかですね。神のしもべ、また何かですね、6の18節、罪から解放され義のしもべとなった。義は神様しかいませんよね。ここで神のしもべということもできるです。できますよね。義のしもべ、または神のしもべにはどうやってなることができるでしょうか。罪から解放されてです。質問です。どうやって罪から解放されることができるでしょうか。質問に、質問の答えにですね、二つあるんです。いい答えと、もう一つは、聖書からの答えです。聖書からは、何と言ってるでしょうか。同じこのローマ人の六章のところ、初めのところに書いてあるんですね。どうやって罪から解放されるか。六章の七節に書かれています。7節、それはすでに死んだ者は罪から解放されているのである。どうやって罪から解放されるんですか。死ぬこと、なんか暗いですね。死ななきゃいけないんです。自殺すればいいんでしょうか。ダメですよね。はい、あなたは殺してはならないと書かれています。自殺もダメです。この死ぬというのはどういう意味なんでしょうか。自我に死ぬ。いい答えです。聖書の答えは、聖書の言葉の答えで言うとどういう答えになるでしょうか。前の節にそれが書かれています。6章の6節です。ここですね。私たちはこのことをしている私たちのうちの古き人です。この自分のこの命、自分の体ではなく、このうちの古き人はキリストと共に十字架につけられた。それはこの罪の体が滅び、私たちがもはや罪の奴隷となることがないためである。何が死ななきゃいけないか。この古き人が死ななきゃいけない。この古き人というのは何でしょうか。いろいろありますが、簡単にこのローマの7章の少し後ろの方でですね、聖句があります。7章の18節をお読みします。ここには書かれていないんですが、ローマ7の7章の18節です。私のうちに、先ほどと同じですよね、うちに宿、私のうちに、ローマ7章の18節です。私のうちに、すなわち私の肉のうちには善なるものが宿っていないことを私は知っている。なぜなら善をしようとする意志は自分にはあるが、それをする力がないのである。それによって、つまり罪を犯してしまう自分がいると。そのうちにいる古き人が死ななければならないということです。このローマの7章までは、この特に6章7章、これはパウロが自分の悔い改める前の自分を回想しているんです。思い出して書かれているんです。この古き人、これがこの肉の思い、罪を犯す傾向、罪を犯すことに磨きをかけてきた自分、習慣になっている罪、悪いと知りながらやめられない罪、その状態を罪の奴隷であると聖書は言っています。その古き人に私たちが習慣によって仕えているからです。習慣というのを辞書で見ると、後天的、つまり生まれた後に自分で習得して少ない努力で反復すること、それを習慣と
習い事をした時のことを覚え出してみてください。パソコンを習い始めた時、みんな習わないといけないですよね。一番初めはピーとかエーとかゆっくりです。でも数ヶ月するとダダダダダダッと打てるようになります。習慣づきますよね。そのようになっていった習慣になってしまった罪というものがないでしょうか。もう頭であまり考えないでもそのままやってしまう。そして後から気づいて両親の呵責が来てしまう。そのような古き人が死ななければいけないと書かれているんです。妻に怒鳴ることが習慣になってしまった自分、夫に向かって叫ぶのが当たり前になってしまった自分、子供を卑下する自分、嘘をついて騙して何が正しいのか分かっているんだけどそれをすることができない古い自分、過剰な食欲、その古き人が死ななければいけないと書いてあります。人殺しにはいろんな方法がありますですよね。でもこの古き人を殺す方法というのは一つしかないんです。ローマ6章のこの6節に書いてあるんですね。ローマ6章の6節、この、はい、6節を読みします。私たちはこのことをしている。私たちのうちの古き人はキリストと共に十字架につけられた。このキリストの愛によってのみ、またこのキリストのみが私たちがこの罪を受け、そして十字架で死んでくださった。それを信じる信仰によってのみにしか私たちのこの古き人が死ぬことはできないということなんです。そして約束が書かれています。ガラテヤ人への手紙2章の20節です。ガラテヤ2章の20節、私はこれをこのバプテスマを受けるときに、証しのときに引用しました。ガラテヤ2章の20節、生きているのはもはや私ではない、キリストが私たちのうちに生きておられるのである。しかし私が今肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身を捧げれた神の御子を信じる信仰によって生きているのである。自分で頑張らないでいいんです。自分で頑張ってサタンの誘惑に立ち向かなくてもいいんです。キリストが私たちのうちに生きてくださること、それを私たちがお願いして、招き入れるなら、キリストが私たちに新しく生きる力を与えてくださると書かれています。これが死ぬということです。復習しましょう。この古き人を十字架でキリストと共につけられた。この自分の古き人が十字架でキリストが殺してくれた、死んでくださった。それを信じる信仰によって罪から解放されます。罪から解放された人は義のしもべになります。そして義のしもべは神の印を受けます。そして神の印を受けた人は立つことができます。聖書は死人の状態について何と言ってるでしょうか。死人は死者は何事をも知らない。ここにですね、死人が横たわってるとします。この名前をちょっと、この名前は古き人にお願いします。古き人さんです。この名前、古き人さんですね、この人死んでるんですよ。死んでる人がここに横たわってるんですね。古き人さん、あなたはまあ死んでるのでね、醜いですねって。もう顔も青白いし、もう冷たいし寒そうだし、もちろん死んでるんですけどね。もう寒そうだからここでちょっとお土産です。タバコ、 これちょっとね、昔吸ってますよね、吸ってましたよね、吸いませんかって、シュッタバコを差し出したとします。この方はタバコを吸うでしょうか。死んでるんですよ。タバコ吸いますか。なんで吸わないんですか。ですよね、はい、そうです。もしもこの古き人さんに向かってですね、あなたは醜いねと、もう顔も汚いし、もうボロボロだし、そしたら古き人は何言ってるんだと起き上がってくるでしょうか。じゃあこの古き人をですね、蹴って殴って、冠、茨の冠をつけて、椿を果てて、十字架につけて、そしたら古き人は何か言うでしょうか。何も言わないですよね。なんでですか。死んでるからです。キリストの古き人も死んでいました。ですから一言も言いませんでした。これが家庭で、または職場で死ぬということです。職場で上司に怒鳴られても、古き人はもう十字架でキリストが殺してくれました。死んでくださったんです。夫に、友達にいじめられても、無視されても、もうキリストが十字架で死ぬ古き人は死んだんです。友達が誘惑しても、古き人はもうすでに死んでいます。死んでいるから反応しません。でもこんなことを言われる方がいると思うんですね。古き人は死んでるけど、でも私たちはまだ生きてますよね。見る誘惑があるし、食べる誘惑、触る誘惑、聞く誘惑があります。どうすればいいんでしょうか。だから私たちはそこで信仰を働かせることが必要となってくるんです。キリストの信仰というのはどういう信仰だったでしょうか。あ、書かれていますね、はい、キリストの信仰、キリストが誘惑に遭われた時と書いてあるという信仰でした。サタンの誘惑に遭った時に、すべて聖書の御言葉によって勝利されたんです。私たちもこの御言葉により頼むことによって、日々勝利に勝利を重ねることができると約束されています。バフテスマを受ける方、バフテスマを受ける方ですね、はい、すみません。生きている人をお墓に入れることはしません。お墓に入れる人、土葬というのがありますよね。土葬の時にお墓に入れるのは、死んだ人をお墓に入れて、そして土を埋めます。それがバプテスマで表されています。そうですよね。生きている人をお墓には入れません。それと同じように、バプテスマでもこの古き人が生きている人を水に入れることはありません。バプテスマを受ける方、この古き人を、古き人がキリストの十字架で勝てられることによって、この約束が与えられることを信じますか、という聖句があります。すみません、この最後にローマ人への手紙6章の4節を見て終わりましょう。ローマ6章の4節です。すみません、ここにはないんですが、ローマ人への手紙6章の4節、3節からお読みします。それともあなた方は知らないのか。キリストイエスに預かるバプテスマを受けた私たちは、彼の死に預かるバプテスマを受けたのである。どういう意味でしょうか。どういう意味でしょうか。それはすなわち、私たちはその死に預かるバプテスマによって彼と共に葬られたのである。それはキリストが父の栄光によって死人の中から蘇らされたように、
私たちもまた新しい命に生きるためである。
古き人が十字架でつけられたことを信じる信仰によって新しい命に生きることができると書いてあります。これがそのように、神様がしてくださいますようにと願っていますか。バプテスマを受けた方、恵みは新しくいつも与えられると書いてあります。これが日々与えられたいと願っていますか。そしてまだバプテスマを受けてない方、サタンに負け続けなくて、この誘惑に負け続けなくていいんです。ここで新しい命を、また新しく生きることができる、この天国に永遠に続く道を今から始められることができると書いてあります。その道を新しく始めるために聖書勉強を始めたいと思いませんか。献身の賛美を持って礼拝に返させていただきます。
ありがとうございました、最後の賛美歌、賛美歌199番です。どうぞご起立ください。
天の神様、あなたの十字架の愛により、私たちの古き人があなたの十字架でかけられ、死ぬことができ、あなたの愛によって、私たちの心が動かされて、新しく生まれ変わることができることを感謝いたします。バプテスマにより、それが始められることを感謝します。そして日々、悔い改めることによって、日々、変えられ続け、再臨であなたに会う準備をすることができることを感謝いたします。この約束を感謝して、イエス様のイエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
裁きの日は近づけり、裁きの日来たらば、正しき者と不義なる者はことごとく分かたれん。備えは光や裁きのために、備えは光や人々よ。輝く日は近づけり、輝く日来たらば、イエスを愛する正しき者は常しえに喜ば。備えはいかにや裁きのために、備えはいかにや人々よ。悲しき日は近づけり、悲しき日来たらば、イエスはの賜わん不義なるものよ、され我は知らずと。備えはいかにや裁きのために、備えはいかにや人々よ。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス c contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。